時刻は午後2時30分を回りました。今日はこの時間ゲストをお迎えしています。子どもたちとそして幅広い世代の居場所として浦崎町で夢ハウス浦島を運営されていらっしゃいます一般社団法人夢プロジェクト代表でいらっしゃいます高橋真理子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もう少しすると子どもたちがこのただいまって言って駆け込んでくるような時間帯になるんでしょうか。
そうですね、今日は私がこちらに来させていただいてますので、はい、今日は利用はなしにしております。
申し訳ありません。
本当にもございません。
普段はどういう感じで子どもたちまた他世代の方が集っていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、子どもたちが学校が終わってただいまって帰ってきて利用して宿題をしたり、遊んだりして過ごすことと、あとは高齢者の方がいろいろな地域の課題に関して集まってコミュニケーションをしてコーヒーを飲んでお話をして、どういったことが解決とまではいかなくても、寄り添えることかなっていうことをいろんな意味で話し合ったりとか、そういった感じの過ごし方をしております。
もうこのプロジェクトそして運営を始めてからっていうとどれくらいになりますか。
2019年の11月に任意団体として立ち上げて2022年に法人格を取得してってなりますので、2026年ですかね。まだ6年7年は来てないですけど。
でもまだっていう感覚ですか、それともあっという間っていう部分もあるんですか。
あっという間ですね、振り返ってみると。はい、
そもそもはどういったお気持ちからこちらを立ち上げられたんですか。
私自身が東京というエリアで、小学生に関わる仕事に長くついていたんですけれども、やはり介護がきっかけでこの尾道福山エリアで行ったり来たりを繰り返している中で、やっぱり子どもたちを取り巻く環境っていうのはやっぱり首都圏と比べるとやっぱり居場所を一つとってもやっぱりこう圧倒的に少ない、体験機会も少ないなっていうことを感じたので、またあと少子高齢化がすごく著しい、空き家もすごくたくさんあるということで、これ全国的な課題だと思いますけれども、何かできることがあるとしたら私は地域で子どもたちを元気にすることが地域を元気にすることにつながるのかなと思い始めたことがきっかけではあります。
はい、今も東京との行き来が終わりということで、はい、いわゆる2拠点生活っていうんでしょうかね、なのでこの地域の外の視点もお持ちの高橋さんならではのお考えだったりとか見つめる地域課題っていうのもやっぱり終わりですか。
ありますね、やはり東京に自宅がありますので、やっぱり都会はやっぱり一小学校区に当たり前のように、図書館や児童館や公園がたくさんあります。で、子どもたちが自分たちの意思で今日は公園に集合ねとか今日は図書館ねとか、今日は児童館ねとかっていうふうに声をかけ合って、やっぱり集える場所っていうのが、子どもが自ら選択していける場所っていうのがやっぱり安心する場所がたくさんあるっていうところでは、やっぱり子どもたち、地方に住んでる子どもたちはなかなかそういったところの環境下が厳しいところもあるのかなと思ったり、そういった感じは肌身をと通じて感じているところではあります。
そうですよね、でもこの場所だからこそ実現できることっていうのも今取り組まれていらっしゃって、その子どもたちに大学生の皆さんがサポートをされたり、地域の他の年代の皆さんがサポートをされたりっていう、なんかいい交流が生まれてますね。
交流と言いますか、私は昭和の生まれですけれども、昭和の時代には当たり前のように地域でごちゃ混ぜで、近所のおじちゃんおばちゃんに怒られたりとか、 こう誰のお家か、あの親戚でもないお家の、はい、あの近所のお姉ちゃんのお家に遊びに行って泊まってお風呂に入ってみたいな、やっぱりそういった多世代での交流、ごちゃ混ぜの交流っていうのがやっぱり一番こう親御さん世代にとっても子どもたちにとってもとても大切なことなのかなっていうことは感じていますが、やっぱり今関係性の希薄化といいますか、
はい、
なかなかこうつながり作りっていうのが難しくはなってきている、まあ、社会背景もあるとは思いますけれども、まあ、そうではなくてこうつながることで、
はい、
こうやっぱり子どもから高齢者までが、あ、この地域いいかもっていうように感じてもらえることが一番大事なのかなと思って活動を続けております。
他の年代の方から自然と見て学んで、で地域の良さも実感してもらってっていう感じですね。
そうですね。
じゃあ子どもたち学校から帰って、そして自宅に帰るまでの間に貴重な時間を過ごしてますね。
そうですね。あとはやっぱりあの自分の住んでいる地域だけが良かったらいいというわけではなくて、
はい、
あの子ども食堂のインフラを使って、うん、やっぱりあの子ども食堂の立ち上げのサポートを依頼があったりとか、よその学区から学習支援のサポートの依頼をお受けた、あのしたりとか、
はい、
やっぱりこう市内のいろんな各学区でやっぱりできることがあるんだったら、うん、あの学生さんや退職のされた元教員の方とか地域のボランティアとか、こういろんな世代が関わって、あのどの学区でも、あ、ここあるねみたいな、とそういったことに波及していくことがやっぱり理想かなとは思って、できる範囲でできることを続けております。
はい、その続けていかれる中で今チャレンジされていることってっていうのもありますね。
そうですね。あの特にあの経済的に困難を抱える家庭のお子さんであったりとか、やっぱりこう塾とかそういった習い事、やっぱり行きづらい、
はい、
あのお子さんもたくさんいらっしゃると思うんですよね。まあ、そういった子どもたち の学びのサポートをいろんな学区で展開させていただいてますけれども、やっぱりそれにはやっぱり学生さんであったりとかいろんな方が関わってくださって、まあ、せめてもそういった方の交通費が捻出できたりとか、あのまあ教材とかプリントとか問題集とかそういったものも用意できるような、そういったこう活動に関わる継続したこう資金を、うん、今のクラウドファンディングを、あの日本生命様という企業様から一応こう打診をいただいて、サイトの方に投稿して、と目標金額100万円で、うん、1月15日から3月15日までの2ヶ月間でと開催しております。
保険会社の協賛ということで、地域の課題に寄り添ってもっと元気な地域にしていこうっていうクラウドファンディングの取り組みとなってます。始まってからいろんなお声も届いてるんじゃないですか。
そうですね。やっぱりあの地域の高齢者の方たちはあの QR コード決済とか、ようわからんけって言ってあの樽募金じゃないですけど、あの現金を手渡しで持ってきてくださったりとか、
はい、
本当昨日もたまたま2人の高齢者の方、女性の方が、あのちゃんとあの祝儀袋に入れて、あのきちんと福さに包んで、はい、わざわざご丁寧に持ってきてくださったり、あとはあのやっぱり私の長年の友人知人が東京にたくさんいますし、今もいますけど、やっぱりそういった方たちが、実際に私は今東京で活動を中心にしているわけではないんですけど、やっぱり長い付き合いの中で応援団だからっていう風にこうチャリンとこう決済してくださったりとか、
はい、
もう本当にありがたいなっていう思い。やっぱりクラファンってただの、 あの資金集めではなくて、やっぱりこの活動の思いをやっぱり共感してくださるファン作り、強いて言えばもう勝ち残高かなっていう風に考えております。
これをきっかけに、あ、この場所でこういうことされているんだなっていうのを知ってもらうきっかけでもありますもんね。
そうですね、やっぱりあの尾道で育つ子どもたちのやっぱりこう未来につながる、
はい、
やっぱりそういったことをサポートしていきたいので、ぜひあの応援をたくさんいただけたらなっていうふうにすごく思っていますし、あの企業の方たちもやっぱりこの子たちが将来の 会社を担う人材になるかもしれないと想像いただいて、はい、あの力添えをいただければ本当にありがたいなと思います、
うん、このクラウドファンディングの詳しい情報などについてはどんなふうに確認したらいいでしょうか。
はい、当団体はひらがなで夢ハウス浦島というホームページを投稿してますので、そのホームページからクラファンのサイトに飛ぶこともできますし、インスタとかフェイスブックとかにも定期的に投稿させていただいてますので、うん、よろしければご覧いただければ、あ、今ここまで行ってるんだ、はい、もうちょっとだから応援しようかなっていうふうに思ってもらえるように、いろんな方の応援コメントも掲載させていただきながらアップさせていただいてます。
3月15日までのクラウドファンディング挑戦となっています。これも経て最後にこれからの目標夢があったら教えてください。
そうですね、大きいことをしたいとか団体を大きくしたいとかっていうことではなく、やっぱり子どもから高齢者の方までこう誰かの困りごとにこう寄り添える、こう解決にまでつながらないとしても何かこう一緒にこうできることがあるんじゃないかなっていうことを常に考え続けることがやっぱり一番大事なことじゃないかなと思っているので、はい、その思いを継続して、でそういった思いを共感してくれる仲間とともにやっぱり続けていきたいなっていうのが、ささやかな夢です。
いろんなアプローチで地域の方をどんどん巻き込みながら子どもたちのための居場所づくり考えていらっしゃいます、この時間は夢ハウス浦島を運営されている一般社団法人夢プロジェクト代表でいらっしゃいます高橋真理子さんに活動についてお話をいただきました。お忙しいところありがとうございました。
こちらこそ貴重な機会をいただいてありがとうございました。